章を祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、御言葉なる主よ、今日も私たちを御言葉で養ってくださるこの恵みを感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
イスラエルの子は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ダン、ヨセフ、ベニヤミ、ナフタリ、ガド、アシェル、
イスラエル、ヤコブですね。ヤコブがイスラエルです。イスラエルの子12名がここに書いてあります。まだ3節。
ユダの子はエル、オナン、シェラ。この3人はカナンの女シュアの娘から彼に生まれた。しかしユダの長子エルは主の目の前に悪を行ったため、主が彼を殺された。
では第1、ユダが出てるんですね。ユダという人がどうして出てるか。これはユダを通してこのイエス・キリストメシアが来られたからです。だからこのイスラエル、イスラエルの12族の中でユダを通して主がこの地上に来られた。このユダという家族はどんな家族かというとね、ユダの子はエル、オナン、シェア、この3人はカナンの女。だから主が禁じていたカナン人の女をね、ユダがそこに入って結婚したんですね。それでカナンの女シェアの娘から彼に生まれた、3人が生まれたんですね。しかし長男も死んでしまって、お男も自分勝手に、したためね、死んでしまったんです。シェラだけ残ったんですけど、このタマルにあげたくないということでね、隠したんですね。そのように3人が意味がないものになってしまったんです。しかしユダの長男エルは主の目の前に悪を行った、このように書いてありますね。主が彼を殺した。4節。
彼の嫁タマルは彼にペレツとゼラフを産んだ。ユダの子は全部で5人。
だからユダはね、嫁タマル、彼にペレスと、ジェラフを産んだ。簡単に言うとめちゃくちゃな家ですよね。ユダという家は本当にめちゃくちゃです。こんな恥ずかしい、そのような恥だらけのユダです。このユダが嫁からこの2人の子が生まれたんです。まだその後からもね、ユダの7節。
カルミの子は誠実の者のことで罪を犯し、イスラエルに災いをもたらす者となったアカル。
のアガルというアガンですね。隠したんですね。イエリコを崩した時に絶対触ってはならないものを触ったので、このアガルのために、この愛の小さな町を攻める時負けてしまった。そのような情欲に満ちた子供もいます。それで12節。
ボアズはオベデを産み、オベデはエッサイを産んだ。エッサイは長子エリアブ、 次男アミナダム、三男シムア、四男ネタヌエル、五男ラダイ、六男オゼム、七男ダビデを産んだ、
うん、ここでダビデという人が出てるんですね。だからユダ、ダビデ、ね、ダビデによって、まあ、ソロモンが生まれるんですね。このソロモンも、まあ、正式な妻ではなくて自分の部下、その部下によって、このソロモンが生まれる、そのような家ですよ、ユダの家が。じゃあこのユダ、イスラエルを主が特別な歴史として、このアブラハム選び、アブラハム、イサク、イスラエルですね、その中でユダ、ユダを見てももう目立ったいいところはあんまりないんです。まあ、いいどころか、まあ、家が本当めちゃくちゃです。カナン人の女と結婚してはならないのに結婚して、まあ次々死んで、もうこの三男は何か男 の役割ができなかったんですね。それで、彼は、ユダですね、ユダはタマルによって、女性の名前もここに出てるんですね。タマルによって、嫁タマルだと言ってるんです。主のこの嫁タマルによって二人が生まれた。この二人の中で、このね、ボアスの中で旅で、それでイエス・キリストです。だからね、私たちが主から今の状況が、イエス様信じて、イエス様を信じた瞬間、過去が全部消えますね。新しく作られたものになってしまうんです。だから私たちの過去といったら、イエス・キリスト、イエス・キリストを信じたその瞬間、過去ももう全てイエス様になってしまって、過去、現在、未来がね、全部イエス・キリストによって、この新しく作られた歴史になります。だからもしユダがイエス様が生まれなかったとすれば、何の意味もないんですよね。普通の人間で、まあ、罪深い人間でしょうね。だからイエス・キリストが生まれたから全部意味があるんですよ。意味が特別になる、特別歴史になる。このユダというものを、イスラエルから生まれたユダがこの世に選ばれたということ、それはイエス・キリストがそこに、その子孫によって生まれたということは、主の選びによってだと言うんですね。エベソ一章見ましょう。エベソ一章、エベソ一章四節。
すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。
だから神は私たちを、ね、イエス様を信じた私たちですね、私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選んだと。いや、私はこのルートを通して生まれる、キリストのうちに選んだと言うんですね。これは創造前ですよ。この創造のもとへを 置かれる前からだと言ってるんですね、うん、キリストのうちに選び御前で固く清く傷のないものに焼とされました。傷のないものに焼とした。私たちはもう傷だらけよ、傷だらけ、もう取り戻すことがない歴史なんです、歴史、うん、まあ私も皆さんも、罪ばっかり、罪だらけ、傷だらけユダ、私たちはユダという、まあ、ユダを通してイエス様が生まれたから、じゃあそしたらイエス様がユダを選んだんですよね、イエス様は永遠の神様です。そこから私はユダを選ぶ、ユダが、ね、このカナン人の女シェアと結婚して3人が生まれ、もう全然イエス様が生まれるその流れではないんです。だから傷でしょう、間違ったことです。このシェアという女性は空女スワイ、カナン人は空女スワイが専門ですからね、だからこの主がユダを通してタマル、タマルはユダヤ人ですね、タマルを通して二人の子が生まれる、じゃあこんなこと全部イエス様は見てるんですよ。見てるイエス様がそれを選んだ、それでダビデがバテシェバ、自分の部下、ね、ウリアですね、ウリアを殺しバテシェバを選ぶんですね。それでソロモンが生まれ、それでその流れですよ、だから私たちは傷のないものにしようとしたということは何でしょう。もうすでにイエス様が十字架でそれを清算するということ。だからイエス様の十字架の血潮で私たちの過去の罪、全ての罪が清められる。これは悔い改めでしょう、悔い改め。だから私たちが残るものは何か、イエス様だけ残る、イエス様が、私がイエス様を信じたんですよね。これ信じたということはイエス様が選んだということ、私はあなたを選んだ、選んだからイエス様を信じたんですね。だから私も私の人生も本当に、めちゃくちゃ罪深いものです。私たちもうみんな同じだけどね、その中でイエス様が生まれた、イエス様が私たちと共におられるということですね、そのことは、私たちの過去がまだいろんな傷が、罪による傷、まあ、いろんな情欲による傷、人殺人する、ダビデのようにね、人殺人して、ね、部下の妻を奪う、もうこういった全て含めるんで全部きれいになる、新しく作られたものとなった。本当にイスラエルの歴史を見ながらね、私はこの箇所考えながらね、涙が出ましたね。本当に、イエス様じゃなかったら、何の意味もない、本当に、罪だけ、犯してそのまま死んでしまう、そのような私たちは、何という恵みでしょう、主が 永遠の昔から私を選んで、結局私の過去というものは全部消えてしまって、一つ残るのは主が選んだということだけ。それが過去です。それで今現在がいるんで、イエス様によって私たちのもうドラマティックな複雑な人生、それが全部傷のないものにされたと。だからイエス様に本当に私たちは感謝します、私たちが 何者なので、私を選び、イエス・キリストを信じるようにされたか。それで、傷だらけのもの、罪ばっかりを犯した人間をね、このように清いと宣言してくださるということをね、これが恵みです。恵み。だから私たちは自分の実力で救われたんじゃなくて、恵みによって、それを信じる信仰によって救われました。三章一節から見ようか。
さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。
じゃあこの肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。私たちの中には霊と魂と肉があります。この霊というあれは神様を意識します。直感という役割を持ってるんですね。意識します。良心があるんですね。それで霊は霊である主と交わりをする。それで信じるんです。精霊の証を聞くんです。これが信仰なんですね。私たちはそれでイエス様を信じて救われ、罪がね、過去現在未来が全部清められ、神の子とされるんです。これが霊の機能ですよ。しかしほとんど霊が死んでいる。だからこの魂は何か。魂は私たちの知識、判断、感情、また意思、決断、こういったものですね。普通人間が生きている普通のものです。これはこの世を意識します。この世は肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢のものなんですけど、まあとにかく私たちがこの魂が理性というものね、この部分で私たちがこう知識を得るんですね。それで感情があるんです。感情、また意思があるんですね。決断、おい頑張ろう、私がその公務員になるんだ、裁判官になるんだという 石ですね。それで一生懸命魂が勉強して知識が豊かになって、このニコテモのように国会議員にもなる、パリサイ人ですね。パリサイ人の勉強を優れてしたからそのパリサイ人の中で代表になって国会に入った人ですだから魂が優れてる、分別力も。よく考えてみるとイエスという方が印がいっぱい起こってる。自分の魂で判断するには、いやこれは普通じゃないんだ。それでイエス様が言ってる神の国に対して興味もある。だからそのことを知るために魂がいったんですよ。魂がまだこの肉の欲という肉が魂を乗せて霊の部分に近づきました。だからレベルが違うね。だからイエス様が、あなた生まれる、ボノゲンしないと、天国を見ることも入ることもできない。だから彼はこの数学的な、論理的な、科学的な、哲学的な、その頭を持っていって、私たちがまだ母の胎に入って生まれるんですかという話をしたんですね。その人に本当のこと、霊が、あなたの霊が生まれないと天国に入れないんだということよ。だから霊がボノゲンするためには水と御霊だと。この水ということは水だけではないと第一ヨハネ5章に書いてありますね。水だけじゃなくて水と血によって来られた方、イエス・キリストを意味。この水と血は何か、御言葉が人間となって来られた方が水と血よ。だから御言葉です。じゃあ彼らはもう御言葉知らなかったか。旧約聖書全部覚えてるくらいの人たちだっけ。けどこの水と血によって来られたイエス・キリスト、御霊の証がないとダメだというね。御霊の証は霊が生きてる人が御霊の証を聞くよね。しかし御霊の証はこの人は聞くことはできない。イエス様の話のレベルは霊だからだから霊というものは信仰の領域よ。信仰の領域ね。神様は霊だから、この肉によって生まれたものは肉、しかし御霊によって生まれたものは霊。だからこの霊が、あなた死んだ霊が生き返らなければならない。それで水と血に対する信仰が生じるのはこの御霊だと。御霊の証、この御霊の証を聞くのが霊よ。だから水と血によって来られた方、イエス・キリストの十字架とよみがえりを信じるのは霊よ。ただこの知識によって、感情によって、意思によってできない。だからこの水と血によって来られた方を証しする、証しするのは3つ、この水と血と御霊、それがあるから、で私たちの過去が清められる、ユダの恥が清められる、私の恥が清められる、もう全くなかったかのように命の書には記録されている。しかしサタンはいつも私たちに傷を与える、過去のものをいつも取り出して、ね、攻める、昼も夜も攻撃する。しかし主は何と言われるんですか。 もうこれは全部終わった。誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った。身を全てが新しくなった。水と血によって新しくなる。だから誰でもキリストのうちにあるものは罪に定められない、ね、さっき私たちはユダ族の あれをずっと見たんですけどね、そこでアカンの話、まだダビデの話ずっとあるんだよ。私たちのようですよね。けどこれが全部消えてる。新しくなってる。主は水と血によって明かしされて信じたその者の罪を消したと。イエス様が来られた理由はこの罪を清めるために来られた。だから全く新しい。だからサタンが攻めても攻めるあれが私たちに関係がない。その私たちはイエス・キリストの子羊の血によって彼を打ち勝ったと。何を打ち勝ったか、サタンの攻めですよ。お前は何年こうしたんだ、大学の時代にこうのことをやったで、もうこのことした、あのことした、恥を全部取り出して、全部許されたものをまた取り出して、取り出して、その戦いよ、その戦い、サタンとの戦いは、嘘つきのものと戦いは。だからイエス様の血潮以外は彼を黙らせるものはないね。イエス様の血潮で私たちは清められました、許されました。今イエス様が私の主です、ね。まあ罪も犯して不平不満もするでしょう。蛇が来て噛むんですよ、燃える蛇が、毒が流れてる。しかし十字架のイエス様を見ると、これ霊で見るんだよ、霊で、信仰で、信仰の目で見る。そしたら清められる、これがモーセの時代にあったことをイエス様がこのように言われたんですね。13節、
誰も天に昇った者はいません、しかし天から下った者はいます、すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです、
だからモーセが蛇をあげたということは、なぜあげたんでしょう。みんな不平不満したからよ、罪を犯したから。けど罪を犯した人が聖堂の蛇上に、肌竿の上に高く上げられた、このイエス様の姿、十字架の姿。だから各国にもイエス様がおられる。イエス様は昨日も今日もいつも同じよ。だからそれを仰ぎ見たということは何でしょう。霊で見たという、信仰で見たというというね、信じて、信じる者はみんな人の子にあって永遠の命を持つためである。ハレルヤ、永遠の命ということはね、罪が許されること。だから神は父にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子、信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。だから私たちはイエス様を信じて、イエス様の中にいる人は、魂はあるんだ、肉も持ってるし、それをそそのかしてこう、私たちをね、助 堕落させようとする。しかし皆さんと私はいつもイエス・キリスト見て、イエス・キリストによって全く罪がないものにされる。罪に定められません。これが歴史よ。これがイスラエルを選んだ特別な歴史。こういった人たちが私たちでしょう。こういった人生というものはいろいろいろいろ、それを全部清められるという、もちろんこのように私たちが清められてもいろんなものが出てくる。これが歴史。その中で私たちはイエス・キリストが今私たちの中に信仰として私たちと一緒に存在する。これが永遠の命よ、ね、永遠に許されたという意味でしょ。永遠の命、永遠に許された。イエス様がこんなに素晴らしい方でありますよ。恵みの中で恵み、恵みと誠に満ちていた、その意味をね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。